はい、それでは、かなり長く19編にとどまっていましたが、20編になりますと、この20編は、詩編の中でもあんまり引用されることが少ないですね。19編に比べると同じ隣り合わせていますが、はるかに少ないわけです。というのは、それが少しちょっと分かりにくいところがあるからですね。そして、まずこの最初ですね。苦難の日に主があなたに答え、ヤコブの神の皆があなたを高く上げ、どうこと。これは普通に読んだらですね、主が私たち読んでる人、まあ、参加してる人、人々に、あなたに答えてくださいますようにというふうにですね。ある人が神様にですね、別の人のために祈っているというふうに見えるわけです。けれども、これは今日のところ2節から6節までは、この詩の作者、ないしはですね、あるいはこうした信じる人の集まりが、王に対する祈りなんですね。主があなたって王に対する。苦難の日に主が王であるあなたに答えてくださいます。ヤコブの神の皆があなたを高く、王が高く上げられるように。聖女から助けを使わせて、シオンから王なるあなたを支えてくださり、王に対する祈り。もうそれは、ちょっと見たところでわからない。そういう意味でわかりにくいと言ったわけなんですけども。で、王が支える備え物をことごとく神様が心に留めてください。生贄をどうこうと。そして我らがあなたの勝利、王であるから、敵との戦いに勝利をすると。で、我らの神に向かって旗をかけることができるようにと。それに、今日は一応、前半のところですけれども、王に対する祈りということなんですね。そのところで、神の皆ということが、2回重ねられているわけですね、最初。そして、もともとはそういうふうに王に対する祈りであっても、聖書というものはですね、絶えず普遍性がある。普遍性というのは、特別な王、ダビデに対して祈ってるから、ダビデ王に対する祈りだから我々は関係ない。何か3000年も前の王に対する祈りなど我々なの関係あるか、というふうに思う人が多いかもしれないけど、そういうことでは全くなくて、聖書の言葉っていうのは全く関係がないような国の、全く関係のないような出来事に関しても、その奥には、現代の私たち、あるいはあらゆる時代の生きる人たちに当てはまる普遍性を持っているわけですね。普遍性っていうのはどこででも当てはまる。誰にでもいつでもどこにでも当てはまる。例えば 2×3 は6。これは普遍性を持っているわけです。白人が言ったら 2×3 が4になって、黒人が言ったら 2×3 が5になるとか、そんなことではないですね。白人であろうが、黒人であろうが、犯罪者であろうが、あるいは100年前、1000年前でも、2×3 はあくまで6。そういうことは普遍性というわけですね。いつでもどこでも誰にでも当てはまる。真理っていうのは本質的にそういうものを持っているわけです。例えば、オリンピックは今、緊急事態宣言で、東京都が3000人も及ぼうかという、まさに緊急事態。ですね。全国的にどんどん増えついた。四国全体でも、徳島県も000とかあったり、島根、鳥取も0013とか、ってのが、全国一斉に今、特に、デルタ株と、言われるもので、インドに発生して、名付けられた、そういうことが、感染力にしても、あとの後遺症も強い。感染力も強いと。そ そういうただ中でですね、オリンピックをやるということが本当に正しいのかと、ということですね。オリンピックの金メダルは価値あるなんていうことはです、ね、普遍性がない。例えば難民の人が何千万取るわけ。自分の本来の家で住めないと。住んでるところから追い払われた。国外に追い払われた。国内でも別のところ追い払われた。逃げていった。そういうところでは当然食事も医療も水もまともにない。生きていくのがやっとだと。飢えてる人も何億人と、6億、7億、8億とか。膨大な数がおる。その上に飢えている人、今食べるものすらないというふうな人たちにとって金メダルが何の価値があろうかと。そういう放送すらも一切わからない。そもそもオリンピックはいつやってるかわからない。金メダルの価値があることは全く普遍性がない。一種の運動会の玉入れですよね。例えばバスケットにしても。ゴルフなんかも一種の玉入れである。至るとこで困難な状況に置かれている人、世界的に見れば食べるものもない、苦しんでいる、いくらでもある。そういうところにお金を投入も、人力も人間の力も投入しないで、ある意味では、運動会の子供の玉入れと本的に同じですね、バスケットなんか。アラビ聞いても、玉奪いやって、無理やり、タックルして、非常に危ないようなスポーツだと私は、中学校の時に珍しく喧嘩で唯一、ラグビーを聖火の体育でやってたんで、今でも、と思った、危ないな、と思ったんですね、ラグビーってのは。思い切りタックルしたら、もんどりて倒れるわけですので、玉を奪い合ってするということは、どれほどの価値があるのかと。そういうふうに、今植えてる人の目の前でですよ。食べるものがない。医療にかかっても、そのままむだむだ苦しみながら、のたうちながら死んでいかなきゃならない人にですね、100メートルを1秒 0. 何秒早く走ったぞと。何の価値があるかと。そういうことを見てわかるように、今、国家を挙げて、莫大な経費を使ってですね、そして、こんな非常事態というのを強行して、専門家もですね、そんなことは普通ならやらない。当たり前ですね。子供が考えてわかるようなことです。多くの人が死んでいくわけですね。後遺症も非常に悩まなきゃいけない。苦しまなきゃいけない。で、私も半年前にかかったような病気で行っても、病床がいっぱいだと。と言われたら、垂れ回しだけで死んでいかなきゃならないと。そんなこととですね、玉入れをすることどっちが大事なのかと。考えたらすぐにわかることですね。でも、自民党の首相だか官邸、そういった連中たちは、どんなに反対があったって、いざ始まってみて、金メダル、金メダル言ったらみんなそんなこと忘れちまうんだなんて、高を取ったわけです。そんな調子で人が少々死のうが、どっちことはないんだとかいう感じですね。それは戦争だともっとはるかに強い度合いで。はい。そういうことでですね、聖書の言葉っていうのは普遍性がある。金メダルをもらって価値があるか、そんなもの普遍性がないということですね。貧しい人、医療がない人、死にかかっている人には、ボール、玉入れの位置であるバスケットで、どこが優勝しようが、大きい医療がですね、全く価値がないわけです。オリンピックの存在すら知らない。テレビもない。見ることはできない。生きていくのは精一杯。食べるものもないという人もたくさんおるわけですね。日本は難民を受ける、この極端に少ないわけです。それはかねてより言われている通りですね。はい。で、何が言おうとしたかというと、このように、聖書の言葉は、それと全く違って、何千年経っても、たとえ死にかかっている人でも、貧しい人でも、黒人でも、白人でもですね、誰にでも当てはまる。何かというと、ここは王に対する祈りである。けども、王っていうのは代表者である。代表者で言うと、国民みんなを代表しているわけですね。 王に対する祈りはいつでもだから、代表者に対する祈りであれば、国民全体に対する祈りへとなるわけです。そしてキリストによってより霊的な状態になったわけです。エプソスによりは、ですね、そしてまた、貧しき霊、ああ、幸いだと、心の貧しき人たち、天の国は、天のご支配、神のご支配、あなた方のものだと。神のご支配を最も受けていると、特別に受けたのが、当時のこういう古代の王だったわけ。ところが、新約になってからはですね、自分の罪を知って、でも本当に小さな存在だと心から思って、その罪を許していただこうとする。許してくださる神を信じるときには、天の国ってのは、天、神ですね。国ってのは王としてのご支配。そういう王としてのご支配の力をくださるということです。そういう意味で、この王なるダビデっていうのはですね、キリストによって、ただ信じるだけで、王のごとに支配の力を与えられる。だからエピソードでは、あなた方死んでいたものをですね、復活させて、キリストと共に王座に上げてくださっているんだ。という、ことまで言われているわけです。それで、このところを見てもわかりますが、苦難の日に主があなたに答えて、ヤコブの神の皆があなたを高く上げて、聖女から助けを使わし、シオンからあなたを支えてくださるようにと。この原文は、日本語に訳すとこういうふうに答えの最後になってきますが、ヘブライ語の原文ではですね、まず答えてくださいという言葉があって、次にヤハウェと。まあ、語順が違うんですね。アーナーっていうのを答えるアンサーですけど、で、その命令形があって、ヤハウェがあって、それから日々、苦難の、続くんですね。まず答えてくださいという切実な願いがあるわけです。答えてください、死よ、日々、苦難の、というは続くんですね。日本語ですと、苦難の日に主があなたに答えと、答えが最終語に出てきますから、作者の、いわば、力の込め方っていうものが伝わってきにくいと、いうわけですね。苦難の日に主がっていうのを先に出て、答えてもなんか、最後に出てきて、まず答えてくださいと。実際そうですね。私たちは様々な問題で、まず神様答えてください。力をくださいと。こういう苦しい時に、というふうになるわけです。次、ヤコブの神。ヤコブ、イスラエルの神と言っても同じなんですね。ヤコブというのは元からあった名前で、その後、イスラエルという名前が与えられた。これ、創世記に書いてありますが、イスラエルの神。だから、イスラエルは神の民。神を信じる論と特に選ばれた神ですね。だから神の民、ヤコブの神、神の民のその神の皆があなたを高く上げと。実際原文で高く上げるという言葉があるんですけども、多くの場合はここをプロテクト、守るという訳にもしてあります。高く上げるっていうことはすなわち守るということだというわけですね。ですから日本語訳も、口語訳では、ヤコブの神の皆があなたを守られるようにと。新化訳では、あなたを高く上げますように。というふうに、訳も分かれてなっていますが、どちらにも取れるんですね。高く上げるということは守られるというわけ。他のものに突き倒されたり、踏みつけられるように高く上げると。あなたを高く上げるんだ。で、守るというわけですね。聖女から助けを使う、シオンからこの平行法といって、 ほぼ同じ言葉を表現を変えて言うことによって、より意味が浮かび上がってくると。シオン、これはエルサレム自体が800メートルほどの高地にありますが、そこに高い山の高地だから、急行がいろいろあるわけですね。でそのある丘をシオンの丘と言ってやったわけですが、神の民を象徴的に言ったり、エルサレム全体を言ったり、いろいろと比喩的な意味にも使われる。シオンですけども、英語ではザイアンという発音になるんですね。で聖書からシオンから要するに神様が助けを使わし神様が支えてくださるようにということをこのような言い方で言ったと。まあ、これを2節3節は当然王に対する祈りであっても全く私たちの対するあるいは私たちの関わりある人家族やらいろいろな人に対する祈りそのものにもなるわけです。誰か非常に苦しい状況の人、一番身近な家族でも、あるいは集会の方、あるいは遠いところにおる過去の深い方、まずその人に向かって答えてください、あなたにと。あなたの苦しい時に主が答えてくださいと、その苦しい状況の人に対する祈りになるわけですね。神の民、その神の名が、本質があなたを高く上げ、あなたを守れと。そしてその神様が天から助け。この場合、もう我々、新約では天からということになりますね。聖書は天である。霊的な世界、人間世界に拡充された。で、こういうところにこの皆というのが出てくるわけです。そしてあなたの供え物ことごとく、これも平行法ですね。捧げる懸念を心くぐれ、同じことを言ってる。心の願いを叶え、あなたの計らいを実現させる。これも同じことです。そして、新約聖書においては、旧約でも一部をしてみると言いますが、神が本当に喜ばれる捧げ物、供え物は、砕けた、悔いた心だと。自分はこうしたい。自分はこうするんだ。自分という心が砕けて、神様が全てをなさると。誰かから何か悪いことされても、自分が傷ついた。自分を傷つけたあの人は憎いとか言うんじゃなくて、ああ、こういう悪いことを言ったことも神様からの鍛錬のためなのだ。そういう、私に鍛錬の機会を与えてくださったんだと。神様がその人を通して、悪い人を通して。そういうに神様中心に物事を受け取ろうと。するということと随分違ってくるというわけですね。で、砕けた悔いと心、そうした心こそが本当の神様への捧げ物だと。で、そういう本当に神様に対する砕けた心があれば、当然神様に対して具体的なんですね、献金とか奉仕とか目に見える行いとかいうことも当然おのずから自発的にしようという気持ちになるというわけですね。これは我々の集会場もそうですけども、ああいう集会場と買うには数千万の金がかかっているわけで、教会であればもっともっとかかるんですね。何億という億単位の金になる。土地から、教会堂から。それは一体誰が出すのかと。それはその信徒たち。です。から日本がミッションスクール。今の青山学院やら、アンラサールとか、あるいは高校で言えば、まあ、京都の学生にしても、青山学院にしても、新島城の同社に。ああいうミッションの学校を出すのは、砕けた悔いた心だけで立ったのかと。もちろんだったら、膨大な資金がいった。新島城なんかは、アメリカに行って、いろんなところに行って、そしてこういう大学を、異教国の木に建てたいということで、そして募金を募ったわけですね。徳島県にあって私が、22歳、50年余り前に帰ったときに、我々の徳島聖書集会、 無教会、特殊な集会と言ったりしていましたが、その集会上は、香川豊彦を導いた宣教師の記念館として建てられたんですね。で、私たちがそこのところも使っていたけども、玄関のところにそのように記念館だと書いてありましたが、それから、まあ、十何年か経って、その各教会合同のキリスト教センターと、礼拝堂もあり、宿泊施設もあって、大広間もあったわけです。そこのだだっ広い畳の大広間で、まあ、わずか5人前後の人たちが集まっていたのが、初めて私たちが参加した、1968年の11月の集会だったんですね。ところ、それが、アメリカのクリスチャンの献金によって支えられていたと、だいぶ後になって分かったわけですね。それまで誰もそんなこと言わなかったか知らなかったわけです。と思ったですね。我々が当然のように使わせてもらってる。それが、まあ、何万件も離れたような、何の関係もない、我々と関係ない。アメリカの一般のクリスチャンの献金によって維持されてると、建てられて、しかも。で、その時に、だいぶ経ってから、もう日本は経済成長、経済成長もしたのだから、そのぐらいの会社を自分たちで、支えなさいと。いうきて、アメリカからの援助が、なくなることになって、初めてそういうことを言われて、私もその時に知らされたわけですね。そのぐらい、特に無教会であると、そういったことに、会場を借りてすると。だから、最初私が京都の北白川集会行った時でも、50円だったら100円出したらよかったわけです。会場一つ。50年以上前ですけども。その中でしたら、検体に行けると。行きやすいということもありますが、そこでは、賛美歌も大きな声で歌えないし、図書も録音機も何も置くこともできない。そして、相談があるかといって、そこで留まることもできない。10時から12時、実は9時から借りないといけないわけだけども、12時が来たら、管理をして、ちょっと話し合い、ちょっとなんかだっても、すぐに追い出される。話すとこもないか、みんなさーっと帰っていくと。ね、まあそういうふうに、会場がないということは、落ち着いて、信徒の方々の話し合いや相談いろんな問題に関して話し合うことは全くできない。で、会場を予約しなければならないと。別に授業で入ったら、たくましできないとか。まあ、いろんな意味で、で、会場おるよう変わりますから、というわけですね。一般の県外の習慣も。ですから、会場があるということは非常に大きな利点ですけども、それは、多くの方々が相当な献金を出されて、どこの教会でも、億単位の金ですので、相当な金、献金も出されているということです。このことでですね、捧げ物は一番の炎、元は砕けた悔いた心であると。で、そこから具体的にそういうふうな目に見える方針、できることをする、あるいはできる献金もするということによって、使徒言行録やその他のところにも書いてあるんですね、コリント書やその他。パウロを支えたあちこちって、それは信徒たちの献金だったわけです。当然のことですけれども、まあそういうようなことで、捧げ物の心の砕けた心では他何もいらんな。これまた大きな間違いですね。本当に砕けた心だったら、そういったことが見えてくるわけですね。神様の聖霊を与えてる。ね、私たちの弟子の集会場も多くの方々の徳島県の人は主体でありましたが、県外からも100万円単位の献金をも、数名の方々が送ってくれちゃったりして、集会場、土地ですね、を購入することができて、まあ、いろいろな現金も得ることができたと ってきてきたということです。で、私どもの起こす命の水木も、そういう、自発的な研究によって、そういうことも支えられているわけですね。で、ホームページの管理も、そうした研究によって、その費用も賄っておるということがあります。で、この6節で、我らがあなたの勝利に喜びの声を上げて、我らの神の皆によって旗を掲げることができるように。ここでですね、こういう2回も皆っていうことができて、聖書においてこの神の皆ということは重要なかっていうことが、こういうところにも現れています。で、これ以前からも繰り返しだから言ってきたわけです。皆によって祈りますと。これ機械的に言っても何の意味もないことですが、皆とは神様の本質である。だから神様の本質は、愛や真実、正義、永遠性、清い。だから神様の真実、一言で言えば愛。神様の愛によって祈ります。愛を信じています。神様の愛を受けて祈りますと。神様の真実を持って祈ります。そういうことがみんな含まれている。皆によって祈りますといえばですね。詩編でも他にもう一つですね。詩編の44編の6節から8節。44編ですね。44編の6から8にも2回皆が出てきます。ここでですね、44編の5節、神様、あなたこそ私の王だと。ヤコブが勝利を得るように定めてください。神のためですね、神を信じて。あなたに頼って敵を攻め、我らに立ち向かおうという皆によって踏みにじらしてください。まあ、こういう表現でですね、詩編なんてこんな風な踏みにじるなんて聞かなんと、こんな表現はとても受け入れられないなんていう人が多いと思いますが、3000年前はですね、この旧約聖書時代では、神のね、戦うってことは当たり前だったわけですね。そして、キリストが現れてから、その武力による戦いと、でも霊的な戦いに変えられたわけです。でもそれは、この言った表現もキリストを指し示すわけです。現代の私たちは、神様の聖なる剣、聖霊、神の言葉。それによって、ですね、その神様の正義や力によって、踏みにじるなんていうと、随分、この役によってもこんな、言葉は、私はここになんか反発を起こるんですけども、要するに敵の力を打ち砕くというわけです。悪の力。私たちの戦いは血肉ではなく、目に見える敵や組織や国ではなくて、目に見えない悪の霊との戦いだと。これエピソードでもはっきり言われてたんです。だから、そのことを指し示しているわけですね。キリストによって、この3000年も前は、具体的に武器を使って敵を踏みに行ったり、滅ぼしたと。でもそういうことは時が来て、神様の大きな、何千年という大きな継続の流れの中で、キリスト一行は、霊の武器でやって、ね、御言葉や、神の真実、信仰によって戦うと。そして悪の力をこのように滅ぼすと、追い出すというわけです。で、私が呼びたいものは、自分の弓、剣、目に見える武器ではない。これはさっき言った、クリスト社の戦いは、すでに、霊の武器だっていうことをですね、それもある意味で予言していることなんですけど、我らを敵に勝たせる、憎者を励ます神だと、イエス様以降はイエス様、キリスト様の御言葉だと、いやキリスト様の霊、聖霊こそ、この世に悪の力を滅ぼすのだと。だからこそ私たちは永遠に神を賛美し、永遠に皆に この皆って神そのもの、平行法ですね。絶えることなく、とこしえに永遠と同じ。神を賛美す。永遠に皆に感謝。この感謝と賛美は、ヘブライ語でもですね、あるヘブライ語、この言葉なんかは、賛美と訳されたり、感謝と、やだっていうのも賛美すると感謝と両方に訳されます。ここでも、神と港が平行で同じことですね。繰り返して今ね、皆によって感謝、皆を感謝と神様に感謝と同じだと。まあ、そういうことで、今日のところもですね、神の皆、神の本質、真実や愛、真理によって旗を掲げる。これだけたくさんの敵の首をつけたとか言ってですね、昔は素で勝利の旗を掲げて、ええよとか言ったり何とかしたり。ところがこんな古い時代からですね、神の中の本質によって旗を掲げると。神の真実や正義によって。で、私たちまた旗を掲げる。これは、この頃はあんまり、というか、ようなちょっとさっきのもの、ね、いい訳を先に込めて入れておきます。最初のところですね。英語ですと、May the Lord answer you という表現になることが多いです。で、その May を省いた、どちらかは古典的な英語として、The Lord answer ですね。祈願文では、この原型を使うと。普通の文ですと、The Lord answers you というようなことになりますね。ところがこの場合は、祈願文や命令をニュアンスある文には、The Lord answer you と。答えてくださりますようにという、本来は、本来の英語はこの名義がない形だったわけですね。それを、この NRS、新しい英訳の一つでも、その方がより、重みのある表現になるわけですね、古典的な。The Lord answer you. 主が答えてくださるようにと。期間文は原型を使うと。で、近年になってからは、そういう重々しい表現を使わなくなって、May という補助動詞、助動詞を使うようになったわけですね。May the Lord answer. こう、英語訳ではこの answer って、まあ、とにかく初めの方に出てくると。原文ではさらに、answer me, answer you と。ちょっと、すみません、折り挟みました。それで、この、ところですね。今出した言葉、起死鮮明。これは私らの学生時代とかの時に起死鮮明ってよく聞いた言葉ですけども、最近の人は、まあ、漫画とかばっかり読むようになってから、こういう漢字が読めないというか非常に多くなってしまったわけですね。まあ、今、財務を大臣しているような、副総理しているような麻生さんですも、その閣僚を更迭したって、今、構想したってなんていうのは私びっくりしたことありますけども、まあそういう、まあ、一国の副総理みたいな人ですらも、更迭し、交代させたっていうのを構想したとかいう、まあ感じがちょっと似てるからですね。そのぐらいですから、この起死鮮明ということも、で、この起死鮮明と念のために、書きましたが、旗と、これは上りですね。旗と上りをこれはっきりする。家も同じですね、旗も上りも。自分の主義主張をはっきりと表すと。日本人は何かというと曖昧に言うと。言語そのものがそうなんですね。私は明日学校に、で、行くのがいかないとまだ分かる。私は学校に行き、まだ分かる。行きませんと最後まで言って初めて分かる。一般の外国語ですとみんなそうです。I don't go. I will not go. ということで、初めの方に出てくるわけですが、まあ、そういうようなことで、曖昧。一層この頃は、良いかなと思うとかいうふうに、良いと思うと言えばいいのに、自分の考えをそれこそ傷鮮明にしないで、みんなぼやかしてしまうということがあります。で、私たちも、キリスト者であるということを旗印ですね。それを傷鮮明にするということは、これより祝福を受けることにつながるというわけですね。で、つまりこれは、キリスト者であるということは、キリスト本当に良い方であるからこそ信じていますということを明かしているわけです。役に立たない良いものを信じているったって何もならないんですね。だから私たちの心からですね、私はキリストを信じています。救い主として信じていますということは、本当の人間を救うことはできない。そういう絶対的な愛や真実を持った神と同じようなお方、あるいは神と同じお方として信じていると。クリスチャンですって、そういうことですね、キリストの救い。クリスチャンっていうのは英語ですね。ドイツ語ですとクリストなんですね。ちょっと意外だと思いますが、キリストのことはクリストスです。クリストス。クリスチャンのことはクリストって言って。まあ、日本の考え方は、と思うような、クリスト。って思うような言い方ですね。ポルトガルでキリシタンと、クリシタンと。ビヨンになるわけですね、クリシタン。で、日本語でキリシタンというのってクリスチャンのことなんですね。クリスチャンのポルトガル発音が日本語になまってキリシタンということになると、クリスチャン、キリスト者のことです。日本語でキリスト者というわけです。英語でクリスチャンと。ドイツ語でクリスト。ということですね。いや、そういうふうに、決心鮮明にする。私たちはキリストを信じていますと。必要な時には、でもやはり、私たちの立てている旗印は、この世との目に見えない戦いに勝つための旗印。そして既に勝利させてくださっているという旗印を持って歩んでいくと。死の名によって、旗印を掲げる。主の名を持ったですね、旗印。はい。まあ、この主の名っていうのは、あと、旧約聖書を念のために、繰り返し挙げてきましたが、出エジプト記のあの34章に、そのことが書いてあったわけですね。そういう流れにあるということです。そこだけ、ちょっと見ておきます。34章の五節以降ですね。主は雲に包まれて下りと。出エジプト記の34章ですけども、主の名によって宣言されたと、宣言したと。主の真実、主の愛をもって、ですね。で、ヤハウェ、ヤハウェと、理解くれして、この世界に最も完全な神の名前はヤハウェだ。まず、憐れみ深く恵みに来た神。彼に遅く、要するに、裁くこと、苦しみを与えることの遅くと、慈しみの誠に富み、憎しんだりと。まあ、こういうふうに、まず神様の本質、主の名によって宣言された。主の名そのもの。その本質こそは、憐れみと恵みと、慈しみと真実だと。で、これは続くんだというわけですね。憎しんだりと。 もちろん裁きもある。裁きも単に裁くというためじゃなくて、それを苦しみを与えることによって、神に立ち直らせようとする。そういう神様の慈しみの一つの表れだというわけです。そういうことは主の名ということの関連で出されているということです。はい、全体今日はそこまでにしておきます。